皆さんこんにちは、アニエラの小林亮です。この番組はアニメや日本のサブカルチャーをテーマに、毎回何の役にも立たない話をやんやんやんやと繰り広げるトークバラエティ番組です。お相手はもちろんこの人、
ファイアボールラモン、You win!
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何なんすか、なんでちょっと発音よくなったんすか。
ちょっと発音よく言ってみたいなと思って最近言ってなかったなと思って、せっかくね、命名してもらったのに、そう、使わない手はないな。
そんなにファイアボール気に入ってたんだっていうのはちょっと、
ね、気に入ってますよ、
はい。というわけでアニエラジオ第20回
を
始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何ですか、
20ですよ。すごいね、
20回か。
もう20回だよ。
よくやったな。月に2本ですから
ね、
10ヶ月
か
ってことですか。
ほう
ほう、1年見えてきましたね、これ
すごいね、10ヶ月か。深いな。
いやもうこれってことは12ヶ月になるには24回目か。
そう
ってことですよね。
そうですね、半分ですもんね。
いやー、なんかパーティーしましょうね1年アニエラジオ1周年の際には
ターキーパーティー
しましょう。オールディーズやりましょう。
ああ、やりましょう、やりましょう。
先日、違うな、前回の回かな。あ、違う、前々回かな。アニメのね話を、暫定
の、ね、
やつをやったと思うんですけど、あれからね僕いろいろ見まして、あの当時ちょっとゆるキャンとバイオレットエヴァーガーデンと、よりもい、空よりも遠い町、見てなかったんですけど、やっと見入れまして、もう全部最高でしたね。
よかったよかった
いや、バイオレットエヴァーガーデンは本当毎週ありがとうございますって思いながら、よりもいもですけど、本当に神作が、神ストーリー、
すごいよね、あれ
本当に、ね、すごいっすね、本当に京アニマジですごいなっていう、
なんか映画みたいな、
そう
ね、
なんか表情とかもなんかすげえなと思って、もう圧倒的だなっていうね、でまあゆるキャンはゆるキャンでね、長野とかね、いろいろ出て、
最新話でも
なんか、ね、出てみたいですね、っていう話で、あとはそう、南極行く、空よりも遠い場所だ、そう、空よりも遠い場所、南極につい にね行って、
そうですね、行きましたね、
っていう、
ようやく、
ほら行くんだと思って俺
行かなかったら嘘でしょ。
なんかその行くところでこう最終回みたいな、なんかこう行くっていうのが決まったみたいなところからで、
俺たちの冒険はこれから終わりみたいな、ね、
そういう感じを想像してたら、もう結構
ね、
行けるんだみたいな、
ね、
そう
ですよね。
もう結構やっぱ泣いちゃう感じのね、
いい話が多いですね、やっぱ
ラモン君が言ってたじゃないですか、ラブライブの一期のあれですよね、
原田樹さん、
そう、あー、なんかわかるわと思って、
結構やっぱね、
女の子の青春ものをやらせたらみたいな
描写がね、すごいいいですよね、
なんかまあ泣いちゃうなっていうね、感じのがあって、でなんかふとねこうよりもいいとかを見ながら、なんか卒業の時期だなって
ほ
う、なんか泣いちゃう、そう、
3月か、
泣いちゃう時期だなって、私泣いちゃう時期だなと思いまして、
誘導されてます
はい、というわけで第20回は、泣けるアニメ3本対決、毎回タイトル決めてからやろうこれ言う時にね、
即興で考えるの
はね、
結構ね、リスクがありますから、
そう、全然いいなんかこう語呂が出てこないんですよね、ちょっとフリースタイルバトルでも学びます、フリースタイルダンジョン見て、ね、というわけでね、泣けるアニメをちょっとご紹介というかね、 3本対決っていう形でこうこんなアニメ泣けますよみたいなのをちょっと
お気に入りの3本的な、
そう、うん、ちょっとね2人で今回出していきたいなと思ってるんですけども、どうですか、いいですか、
どうぞ
やらせていただいて、
はい、
はい、というわけでじゃあどっちが先行いきますか、1本ずつじゃあ交代制でいつもの感じでやりたいなと思うんですけど、
うん、前回が、
はい、
僕からだった
りょうくんから、そうですね、
僕からだった、
え、違います、僕からですね、じゃあラモン君からいきますか、
僕からですね、じゃあ、
はい、じゃあ1本目をお願いします、
泣けるアニメってこうね、鉄板アニメと呼ばれるものがやっぱり数多くあるじゃないですか、
うんうん、
でそういったのはもちろんいいんですよ、うん、確かに素晴らしいし、
うん、
心にグッとくると思うんですけど、まあ皆さんも見られてることの方が多いのではないかなっていうふうに、
ね、
うん、
まあちょっと作品名ね出しちゃうと、例えばまあ君の名はとか、
そう、
あの花とかね、
あの花とかね、
うん、ああいうのはもうちょっともうみんな
知ってるだろ、
知ってるだろと、
そうそう、うん、
なるほどなるほど、うん、はいはいはい、
なのでまあそれ以外というか、まあ、もしかしたら、はい、いやそれも鉄板じゃないですかって言われてしまうかもしれないんですけど、うんうんうん、そこはちょっと多めに見ていただ
いてそうですね、
はい、
はいはいはい、
それプラス、まあ、ちょっと個人的にちょっと視点をずらしまして、
うん、
まあ、泣けるシーンが多いアニメだったりとかっていうの
も思い入れがね、
うん、そうですね、
まあ、そういうのの方がね結構、うん、あの熱を持って喋れるというか、
はい、
うん、いいですよね、
はい、
はいはいはい、
思います、はい、でじゃあ僕から、
はい、
まず1本目ご紹介したいのが、
はい、
まあ、割と最近の作品なんですけど、
はい、
かなりグッときたのが、
はい、
シャーロット、
あー、はい、はい、はいはいはい、
最初がね、
うん、
全然そんな話だと僕思ってなかったんですよ、こう、
うん、
楽しい学園ものじゃないけど、
うんうんうん、
ドタバタコメディみたいなところもありつつ、うんうんうん、真面目なこう人間ドラマもあってみたいな、うんうん、あ、いい話で終わるんだなって思ってたんですよ、全然後半違うじゃないですか
さすが、さすが前何でしたっけ、 前田さんですよね、さすが前田さんだなっていう、
完全にこうそうですよね、うん、視聴者をこう狩りに来てるというか、うん、
ぐっと
こう、ね、ぐっとね引き寄せられて
感じがありますね、
後半の重さたるやないじゃないですか、うん、すごい人間ドラマというか、
そうですね、最終回僕もボロボロに泣いた記憶がありますね、
うんうん、あんなことになるんですかっていうぐらい重たい運命というかね、うん、
そうですね、
あれを背負わされる、
なんかちょっと見たことない人に向けてあらすじを話すとあれですね、
難しい、なんて言うんですかね、
まあ超能力を持った生徒たちというか、うん、ね、な、生徒たちというか、まあ、超能力を持った子たちの話、
そうですね、少年少女というか、はい、
なんですけど、
うん、
まあさすがの前田作品という、
はい、
うん、感じなんで、
そうですね、前田さん、うん、キーですね、キー作品ですね、
そうですね、キー作品、泣ける作品といえばの、うん、キー作品のね、
脚
本書かれてらっしゃいますけど、うん、なるほど、シャーロットですか、
うん、
最初1本目、
はい、
なるほどなるほど、じゃあ僕の方いきますね、
はい、
僕ね本当にちょっといろいろあるんですけど、じゃあもうね、僕何個持ってきたかっていうと 1,2,3,4,5,6
いや全部あげてもらってもいいっ
すよ。11本。でもちょっと、かぶったらやだなと思って。
まあでもせっかくだからね。
11本はね、さすがにあれかなと思うんですけど。
ちょっと小出しで紹介してもらってもいいし。
うん、ちょっとまあ、あんまりもしかしたら見てる人いないかなっていうところでいくと、プラスティックメモリーズっていうアニメがありまして。
ほうほう。
あれはもうゲロゲロに泣いた
割と最近のですよね、
割と最近ので、まああんまり見てる人もそこまで、まあめっちゃメジャーかっていうとそうでもない
んで、そうないイメージですね、
まあどまあそうですね、あんまりだからネタバレになるからなかなか言えないんですけどそのまあロボットというか、そのまあ感情もあるそのお手伝いロボットっていうんですかね、はいはい、あれは、
うん、
なんかまあそのロボットと、まあ、人間の 恋愛の話なんですけど、うん、まあそのロボット、まあこれあらすじだから言って大丈夫だと思うんですけど、はいはい、まあそのロボットにはねこう寿命というか、まあその活動停止の期間というかがあって、うん、まあそのまあそれを見送るかというか会社というか、うん、なんていうんですかね、その係があって、はいはい、まあそこでのお話なんですけど、
うん、
でまあそのロボットを好きになってしまう主人公と、
あ
まあその二人の話がメイン軸で進んでいくんですけど、はいはい、うん、まあねその最終回に向かってどんどんどんどんどんどんねこう辛くなっていくんですけど、まあねもう察している方も多いと思うんですけ どまあねそういう、まあ、宿命というか、
あ
まあそういった運命がある中で、まあそれでももう好きだというね気持ちをこう伝えてこうね、一緒に歩んでいくという、
うんうん、
まあね、これは非常にね泣きました。僕は最近で結構泣いたアニメ上位ランキングに入ってくる感じですね。
なるほど、
はい、じゃあ続いてラモン君、
僕の2本目、
はい、
結構やっぱりバランスを考えました、
うんうんうん、
でこうシャーロットのような、
うん、
こうグッとくる、うん、まるで映画のようなその人間ドラマみたいな作品も非常に素晴らしいですし、
うん、
でまあ、2本目に紹介したいのは、うん、ちょっとこう熱いグッとくるような感じで、うんうん、こう男泣きというか、
あなるほど、
はい、するシーンが僕は多々あったなってい う,、うんうん、いう作品がありまして、
はい、
でそれがですね金色のガッシュベルっていう、
は
い、アニメ、
はい、僕もそれは思いました。
思いますよね、うん、これ
これね、うん、設定がずるいですね。、うん、なるほど、はいはいはい、
意外と、
うん、
僕知らなかったんです。結構長くやってたなっていうイメージがあったんですよね、うん、アニメに、うん、日曜日かなんかで、ね、こっちだとやってたんですけど、うん、全150話、
お
お、最近だとなかなかない数字ですよね。
美味しんぼクラスですね。
で、すごいなっていうのもまあさることながら、うん、まあ見たことない方もいると思うんで、うん、まあ、あらすじで説明すると、
うん、
まあ主人公の清丸、高峰清丸くんっていう子がいまして、で、はいはい、彼のお父さんが、
はい、
イギリスで、
はい、
この謎の少年金髪のね、うん、ガッシュ、
ね、
が、助けてもらったと。でガッシュが助けてもらったんですよ、清丸のお父さんに、
うんうん、
で清丸のお父さんに恩返しをするために、
うん、
日本までわざわざ知らずに一人で来て、
うん、
清丸と開講するんですよ、うんうんうんうん、遭遇するんですよね。でまあその時はまあ謎に包まれてるんですけど、
はい、
まあ、ガッシュ自体は、
うん、
まあ、1000年に一度、行われるですね、うん、魔界の王を決める戦いっていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、でそこに参加させられてる、100人の、
うん、
魔物の子供っていうのがいて、
うんうんうん、
でその中で一人だけ要は王様を決める戦いっていうのがあって、うんうん、で そのお話なんです
けど、そうですね、うん、はい、
でまあ主人公の、まあ、ガッシュだけじゃなくて、で特にですねサブキャラが多分数多く登場するんですけど、ヨポポっていうのが
いる。覚えてないな。覚えてないですよね。もう、
ちょっと調べ、うん、なんか時間ある方調べてもらうといいんですけど、ヨポポは、
うん、
まあ、自分を犠牲にして、
うん、
まあ、その、まあ、持ち主、本の持ち主と、まあ、2人1組で戦うんですけど、
うん、
まあ、身を挺して守るんですよ。で、まあ、それに感化されて、まあ、主人公の清丸が、で、まあ、なんであいつが死ななきゃいけないんだみたいな感じで、
うんうんうん
うん、熱くなると、今まで使えなかった技が使えるようになる、
うん、そうでしたね。
それによってさらに強大な敵を倒すみたいな、まあ、男の子からするとその鉄板なこう胸圧展開というか、
うん、そうですね、うん、あれは泣きましたね。僕は漫画で読んでたんですけど、まあ、絵はねちょっとお世辞にも
好みですからね。
まあ、好み
ですからね。
まあ、と、まあ、ね、やんわり、あんまりうまくはないかなっていう感じではあるんですけど、話はね、やっぱめっちゃ、
いいですよね。
面白いですね。やっぱその、うん、あれですよね、一旦倒されると、
うん、
魔界に強制送還されてしまうっていう設定なんですよ。そうそうそう、うん、あれがずるい。あれがずるいですよね。なんか本当に、 うん、あれは泣きますね。
ね、
はいはいはい。まあ男が熱くなるという
か、そうですね、うん、男の子が好きな、うん、ジャンルではないかなと。
なるほどなるほど、わ、うん、かりました。じゃあ僕のターンですか、
はい、
次、うん、2本目ですね。
2本目ですね。
どれ行こうかな、どれ行こうかな迷うけど、
いいな、11本もあるとそういうことができるからいいよね。
そうなんですよ。もう1本っていうとちょっとじゃあ これ系いくかな、うん、ちょっとまだ出てない系でトゥルーティアーズっていうアニメがありまして、昔のちょっと昔のアニメなんですけど、
はいはいはい、
これもね泣いちゃうんですよ本当に。そのなんかまあ女の子がね、
うん、
まあ何人か出てくるんですけど、まあ、その中で2人ちょっとねその主人公の、あ、2人じゃない、3人主人公のことを好きな、
うんうんうん、
あの女の子が出てくるんですけど、もう本当にねなんかまあ最近あんまりない感じのこう四角関係というか、
あ、はいはい、
うん、そうで、まあ主人公がまあある一人の女の子をまあ選ぶ、うん、
はいはい、
わけなんですけど、まあね、その選ばれなかった女の子たち、これがもうね切ないんですよ本当に本当に切ないんですよ、なかなか切なくて泣いちゃう感じの
やつですね。あー、なるほどね、
うん、トゥルーティアーズは本当に曲もいいし、
うん、
そう、なんかちょっと最近の恋愛系に飽きてる人は、
うん、ない感じだ、
ぜひ、うん、見たことなければ見てほしいなと。少女漫画でもない感じなんで、なんかちょっと違うテイストというか、
はいはい、
非常に。で、あのぜひね、あのその後に出てるドラマ CD が出てるんですよ、トゥルーティアーズって。
お、
その女の子分なんとかの場合、なんとかの場合、なんとかの場合って、
うんうん、
3人のヒロインに、ま、ごとにドラマ CD が出てて、
はいはい、
その後を描いたドラマ CD が出てるんですけど、トゥルーティアーズはあれで完結なんで、あれをぜひ聞いてほしいなと。
そういうことすか、う
ん、本当にその後で、まあ、あの一人のね女の子がどう思っていたのかとかがね分かるんで、
それすごいっすね。
ぜひねアニメを見てもどかしい気持ちになったらドラマ CD を聞いてほしいなと。でまたそこでもう泣くので、うん、はい、第2話はそんな感じです。僕は
ドラマ CD で完結するっていうのは、
はい、
見た人はあれですか、やっぱ全員分かってるんです。
どうですかね、
公式が、まあ、別にそう言ってる、断定してるわけではないけど、
わけではないけど、やっぱりその他の子のストーリーっていうのはやっぱ描かれないんで、
その 後は、あ、そっか、
そこでまあ一人の女の子を選、アニメの場合ですけど、ね、まあ、その一人の女の子を選んで、まあそれで、ね、最終回まで行って、うん、その他の子たちはその後どうなったのかとか、どう思ってたのかとか、うん、まあここまで言っちゃうとあれですけど、どう立ち直っていったのかとか、だからなんか心配になるんですよこっちは。その、
あ、描かれてないし、
選ばれなかった、そう、女の子が、
うん、
その後ちゃんと歩いていけたのかなっていうなんかもう、
ね、
うん、そう心配になってるんですけど、うん、そこをこうドラマ CD で、
あ、描かれて、
あ、よかったよかったよかったっていう、心的な、ね、そうもう本当になんかね、うん、そういう気持ちにさせてくれるのであの絶対、ね、
ドラマ CD も込みで、
うん、を見てほしいなと、
なるほど、
うん、思うんですよ。
いいですね。
いや本当だから、そのトゥルーティアーズだと一番その人気なった女の子が選ばれない方の女の子なんですよ
おお、
そう、
で
だからやっぱその子が一番やっぱ視聴者としてはすごくなんか、もうどうなったのみたいな
気になる
よね。そんななんかね、
もどかしい感じ、
そう、もどかしいんですよ。だからちょっとトゥルーティアーズね、ぜひ見てほしいなと思います。はい、じゃあラモン君
3本目ですね、最後。
はい、
僕もですね、まあ1、2本と紹介しまして、3本目はちょっと、
うん、
そういった女性女の子っぽい作品もありじゃないかなと思いまして、でちょっと記憶を遡って、
うん、
まあ、昔そんなこうグッと
ボロ泣きした作品はなかっただろうかと、
うん、
を調べたところありました、
うんうん、
おですね、昔あったんですけども、
うん、
フルムーンを探してっていうアニメ、
あーなんか俺見たことはないですけどタイトルは
はいはい、リボンか、
はい、
リボンコミックスで種村有奈さんで、
あ
のジャンヌとか書かれてる方、
有名な方ですね、
そうそうそう、うん、で一応まあ原作はコミックなんですけど、うん、
はい、
で後に2002年にアニメ化されてまして、で、アニメが全部で52話なんですけど、
はい、
第42話、
はい、
タイトルが、
はい、
エターナルスノーっていうんですけど、
はいはいはい、
エンディングのタイトルと一緒なんですよ、
はいはいはい、
曲のタイトルと、はいはいはい、でそこまで本当に、
うん、
めっちゃこう恋愛もありつつ、
うんうん、
で歌手を目指してる女の子なんですよね、
あ、うん、
みつきちゃんって子が、
うんうんうんうん、
で憧れのその好きな子が男の子がいて、
うん、
でその彼に会うために、
うん、
アメリカにいるのかな、
うん、
その時は離れちゃってるんですよ、
うんうんうんうん、
で彼がアメリカにいても、
うん、
私の声が届くように私も頑張る、
うん、
歌手になるって言って、どんどんどんどんこうのし上がっていくわけですよ、
うんうんうん、
地道に、
はいはいはいはい、
有名になっていって、
はい、
で全52話中の42話まで、
うん、
もうこうじわじわじわじわ頑張って、
うんうん、
やっと会えるってなるんですけど、
うんうん、
ここで視聴者一気にどん底に突き落とされるんですよ、
うん、マジで、そうなんですね、42話
でマジで本当にあんまりだっていうことが起こるんで、
あ、なるほど、
はいはいはい、ここで泣きます、ね、絶対
あ、もう 100% 泣くと
確実に、ここで泣かなかったらまず人間じゃないと思ってるんです本当に、多分デビルマン、デビルマンだと思います、
その人は、なるほど、その人は、うん、なるほど、はいはいはい、
そう、
へえ、ちょっと気になりますね、それ。
これはね本当に見ていただきたいですね。
うんうんう
ん、でまあちゃんとその後はね、あのまあ描かれてて、
うん、
まあ、ちゃんとなんていうのかな、嫌な感じでは終わらないんで、
あ、なるほど、
うん、そこは大丈夫です、
大丈夫だけどってこと、ね、
ハッピーな感じでは一応終わるんですけど、うん、42
話
では
もうちょっと
本当にどん底に叩き落とされるんでマジで
ちょっと気になるな、それ
はぜひ、そうですね、
50話だったらまだ全然終える感じになるから、うんうん、なるほどなるほど、
おすすめです、
わかりました、
はい、
じゃあ続いて僕の最後の
1
本なんですけど、まあ、ちょっとこれはね、まあいろいろ用意してきたんですけど、僕もちょっとラモン君が今ねシーンでやってき、
はいはい、
ね、
提案したんで、
提案したので、
うん、
僕もちょっとじゃあシーン別の方でいきたいと思うんですけど、とある科学のレールガン、
はい、
S、はい、2期の方ですね、
うんうんうん、
でまあ結構有名な作品ではあるんで、
そうですね、
知ってる方はいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、泣けるシーンがあるんですよ、めちゃくちゃ、
う
それがもう S の14話なんですよ、
はいはい、
14話の約束っていうタイトルの話っていうか、まあタイトルの話なんですけど
はいはい、
それがもう美坂美琴っていうね、まあ美坂美琴が主人公じゃないですか、
主人公、
科学のレールガンの方は、
はいはい、
で、あのシスターズっていうね、そのクローンで作られた妹が
1
万体とかいるんですよ、うん、
はいはい、
同じ顔のね、
顔のね、うん、
でまあそれをまあ解決するために奔走してるんですけど、美坂がね、
はいはい、
でまあ最終的にまあ自分が死ねば実験が終わるんじゃないかみたいなところで、まあ、橋のシーンですよね、
うんうん、
でも自分がまあ死を覚悟してですね、うん、そのアクセラレーターっていう最強のレベル5のそう、最強のレベル5 の、 あのアクセラレーターに立ち向かってくるんですけど、まあ、そこでイケメントーマくんが
ここで
そう、ここでイケメントーマくんがねこう駆けつけて、
はいはい、
こうまあ、俺に任せろっていう感じで行くんですけど、うん、もうこの時の美坂のあの今までもうなんか14話ですよ、2期の14話、それ24話24話なんで話数でいくともう38話とかなんですよ、
そうっすね、
そう、
はいはい、
で 38話までもうずっとね一人でこう頑張ってきたわけですよ、うん、その問題に誰にも頼らずに
はい、はい、
こう一人で俺私が何とかしなきゃいけないんだと、うん、自分のせいだからみたいなことでこうね一人でこうやってきてもう張り詰めてたものが全てこうパーンとこうね弾け出してもうぐちゃぐちゃに泣くあの作画そしてそこで流れる挿入歌もう最高なんで
組み合わせがね
そうあれで泣かなかったらもう人じゃないですよ
あれ
あれで泣かなかったら何だと思いますか
何ですか
デビデビデビデビルマン
俺が言ったやつじゃないかよ
そうですあの本当にあれで泣かなかったらもうマジでデビルマンなんで
デビルマン
です、ね、っていうぐらいの14話、うん、ぜひ見てください、
うん、
はいそんな感じですざっくり終わったな
ちなみに、はい、まあたまたまね時間の都合で上げられなかったんですけど、うんうん、他にはどんなのが候補
ああ、うん、結構いろいろありますねメジャーなところで言うと4月は君の嘘とか
おいやいいっすね
あとは1週間フレンズ
とか、ね、ああはいはいはい、
あとは俺が結構泣いたのは桜草のペットの彼女とか
お
結構青春もので泣ける系
いい、ね、
それとか
いろは、ね
まあ、とかも花咲くいろはとかも、まあはいはいはい、青春というか、まあ
うん、
日常の感動系だよね、うん、同じ系統だとまあアリアとかもあるんですけど、まあ、どっちかというとまあ癒しに入るかなと思ってやめたんですけど、
うんうんうん
まあ、あとはその弱ペダとか配給系も結構男としては
グッとくる
のありますよね。グッとくる感じで泣く感じはあるかなっていう、うんうん、あとはね結構メジャーどころだと軽音のあの卒業の時とか
卒業の時とかねいいっすね
もうアズニャンがもうアズニャンって感じの卒業の時のアズニャンがもうねちょっとあのみんなで部室で泣くシーンみたいなのがあったんですけど、うん、もうあれがもう
天使に触れたようだ
っけ、ね、そうそうそうそうそうそう、ね、もう本当にあの時はもう号泣でしたね、うん、あれで泣かないでももう人じゃないデビルマンだなっていう
これ綺麗にパクってますねしかも自分の考えたかのよう
あとはまあトラドラとかね
ああ、うん、そうっすね
トラドラもね一番僕が泣いたというかまあこうグッときたシーンはですね、うん、あの、まあ、タイガがどうしようもなくなってこう逃げ出そう教室から逃げ出そうとするんですけど、うん、こうアーミンと、
はい
メガネ君がこう両方のドアをこうねこう塞ぐんですよ、
ね、
出ないように、うん、そうあのシーンねあの時のシーンとか、まあ、あとはミノリンが、ね、あのボールにキスをするシーンがあるんですけど野球ボールに、
はいはいはい、
関節キスをねもうあのシーンとかねもうちょっとやっとミノリン自分の気持ちに気づいたのにみたいなね、うん、そうそういうところとかはね結構泣いたなっていう記憶がありますねでまあ、最近だとリゼロの18話ですねレムが、
うん、
レムとスバル君のね、
はいはい、この
1対1の、うん、もうほぼそれだけで1話使ったシーンがあったんですけど
ありましたね
まあそこはボロボロに泣きましたね本当にって感じですかね、
確かに、うん、
そんな感じですね僕が考えてたのは
よかった闇芝居とか入ってなくて
そうなんかちびる系の感じ
っていうかなんかもう なんだろう感情を通り越して気がついたら泣いてたみたいな俺はなんでこのアニメを見てたんだみたいな悲しさみたいなので
ちょっとそこまで言ったらもう人間じゃないですよデビルマンです
ずっと使うんだろうね
そんなねデビルマンみたいなことにはならないですけど
ならない、
はいまあそんな感じでね結構泣けるアニメってい っぱいあるんですよ、ねうん、まあほんと出してないですけどクラナドとかねキー作品はまあ全般泣けますしす、ね
う
ん、リトバスとか ね,
リトバスもそう
ね、うん、エンジェルビーツとかも、うん、もうボロボロに泣いたりとかまあ結構メジャーなところだとねいろいろそういう泣ける作品たくさんあるんで、うん、もしなんかもう泣いてすっきりしたいとかね、
うん、
いう時があればぜひ今回の話を参考にしていただければなと思って ておりますというわけで第20回、これで終わろうと思うんですけれども告知がございます、はい、はい。なんとですね、前回台風の中行われた2017年にですね9月17日に行われたアニエラフェスタが
伝説の
今年も開催が決定しました。ありがとうございます。イエーイ。ということでですね、今回は2018年9月1日土曜日、
土曜日
台風を避けました。
やった。
今回はですね佐久平で開催をしようと考えてます。また場所とかね、こうどんな人出るんだろうとか、まあいろいろ楽しみにしながらお待ちいただければなと思うんですけど、このラジオとかねツイッターとかそういったところで情報を発信していけたらなと思ってるので、またぜひぜひチェックをしてみてください。またラモン君にはいろいろ手伝ってもらおうと思います。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで第20回アニエラジオデビルマンの回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。